The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
あなたはこれまで他の人を見て、あの人の人生は素晴らしいと思ったことがありますか？小学生の時にとても頭が良くて、どんな試験や問題も楽にこなしている人がいて、自分もあのような知能があればそう思ったかもしれません。あるいは職場にどんな仕事もあなたよりよくできると思える同僚がいて、あまりに完璧な人のように見え、挫折感を感じたかもしれません。またあなたは指導的な立場にいるけれど、他の同じ立場の人ほどの結果を出せず、すべての面で他の人の方がうまくやっており、無力感を感じたかもしれません。それともあなたの兄弟や姉妹の方がいつも両親に良い印象を与え、両親に可愛がられている、そう思ったかもしれません。人は他の人を羨ましく思いがちです。他の人は素晴らしい人生を送っているという錯覚を持ちがちです。ローマ人への手紙7章8章は私の好きな箇所です。著者パウロは非常に優れた人で、キリスト教信仰者の模範でしたが、彼の信仰における戦いについてありのままを率直に述べています。ローマ人への手紙7章21節以下を読むと、パウロには日々罪との戦いがあったことがわかります。彼が惨めという言葉を使っているのは興味深いと思います。私たちには使徒パウロは惨めな人だとは思えません。彼は信仰の勝利者で力強く大胆に福音を伝えた人だと思います。その彼が何と語っているかを一緒に聞きましょう。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。パウロは、彼のうちには二つの原理が働いていると言っています。一つは神の御霊の原理です。御霊はイエス・キリストにある信仰に彼が入れられたときに、彼のうちに来られました。彼は変えられ、新しく生まれ、新しい人になりました。もはやサタンと罪の支配のもとにあるのではなく、神の人となりました。皆さんもイエス・キリストが罪人を救うためにこの世に来られたという良い知らせを信じ、イエスにあなた自身を捧げるようにお勧めします。イエスを敬い、イエスをあなたの主、そして救い主と呼び、新しく生まれ、新しいスタートを切るという喜びを得てください。そうするなら、神はあなたの罪を許されます。パウロは信じた者のうちにある命の原理のことを語っています。罪深い自我はまだあります。私たちは罪深い自分を日々十字架につけなければならないと言われています。そして罪深い自分はなかなか死にたがりません。私たちは私たちの体において罪を絶えず死に渡し続けなければなりません。だからパウロは、彼の体の中に働いている罪の原理にとらわれていると言っているのです。私たちが永遠の栄光に入るまで、それから完全に解放されることはありません。それはキリストが再び来られて天国の救いをもたらされる時か、あるいは私たちが死んで、コリント人への手紙第1、15章に記されている 栄光の復活の体を与えられる時になされます。それまでは惨めな人間だとパウロは言います。私たちは他の人を見て、他の人の方がより多くの祝福を受けているとか、神から余計に愛されているから多くを与えられているといった全くの思い違いをしてしまうことがあります。他の人のせいで不幸だと感じたり、他の人を妬ましく思ったりすることがあります。クリスチャンの信仰にはそのようなことを入れる余地はありません。パウロはコリント人の手紙第一の一章で、妬みを持ったり派閥を作って互いに言い争ったりすることについて書いています。それはコリントのクリスチャンたちがただイエス・キリストに従うのではなく、お互いに見て比較することが原因だと言います。彼らは、私はパウロにつく、私はペテロにつくなどと言って言い争っていました。比較して競争していたのです。そのようなことをすれば不満足になるのは目に見えています。他の人を見て羨むなら不幸な人生を送ることになります。何年も前のことですが、一つの実例を挙げましょう。私たちの教会のあるメンバーが私のところに来ました。彼は不満でいっぱいで、自分は不幸だと思っていました。彼は、神はどうして私に様々な問題や重荷を与えられるのでしょうかと言いました。そして彼の知っている別の教会員はいつも幸せで健康で何の問題も抱えていないのに、と続けました。彼は、その人は本当に素晴らしい人生を送っているものと思い込んでいました。私は詳しい個人的な情報は明らかにしませんでしたが、その人は夫婦間の問題でカウンセリングを受けていることを告げました。その人の人生は問題のないものではありませんでした。私のところに来た男性は驚きました。どういうわけだか、この人は他の人が抱いているような問題を持っていないと思い込んでいたのです。あなたも同じような思い違いをしているかもしれません。昼間の働いている姿だけを見ていたり、たまに出会うだけだったりして、その人がいつも楽しそうだったらどうでしょうか。その人の人生は、あなたの人生よりも素晴らしいに違いないと思いますか。そのようなことはナンセンスです。クリスチャンは素晴らしい性質を持っていますが、それは私たちが神によって罪を許され、そのことを知っている家の喜びに満たされているからです。私たちは自分が完璧だと人に思わせようとしません。パウロでさえ罪と戦っており、自分を惨めな人間だと言いました。私たちはイエス・キリストによって私たちを贖い、私たちを許された神がおられることを知っていることから来る確信と喜びがあります。誰かに会うとき、私はしばしばおはようございます、あるいはこんにちはなどの挨拶とともに、祝福がありますようにと言います。このように言うのは、私が神の子供だからです。私は神の恵みと愛のゆえに、神の国に入れていただきました。だから、神の祝福を他の人と分かち合いたいのです。それから、調子はどうですか?と聞かれるとき、私はいつも、絶好調ですと答えます。誰から聞かれても必ずこう答えます。何年も前に、ユダヤの人々のお互いの挨拶のことを学びました。調子はどうですか、元気ですかと聞かれると、いつも肯定的な答えをしたそうです。元気ですよ、調子は良いですよ、などと。それから二つ目に、今あなたの生活ではどんなことがありますか、という質問をしたそうです。これに対しては、否定的な内容の場合も肯定的な内容の場合もあったでしょう。最近失業しましたとか、もうすぐ結婚しますとか、悪い場合も良い場合もあったでしょう。彼らの原則は、主がいつも見守り、治め、導いておられるから、人生はいつもよく、祝福されているというものです。神が必要を満たし、守っておられるのですから、悪い人生になり得るでしょうか。私はこの考え方が気に入り、自分でも取り入れるようにしました。私の人生でどんなことが起こっていても、誰かに聞かれたら、イエス・キリストのゆえに絶好調ですと答えます。ある人は、私の人生は素晴らしいと思うかもしれません。 決してそんなことはありませんが、私の挨拶を通して人々はイエス・キリストの喜びを見ることができるでしょう。あなたもイエスにある喜びを自分の言葉で表すと良いでしょう。私は絶好調という言葉を使いますが、あなたは素晴らしいですや最高ですなどという言葉を使うかもしれません。神は私たちが他の人たちを見て彼らの人生は自分の人生よりも良いと錯覚し妬むことを願われません。実際私たちは皆、私は惨めな人間ですという使徒パウロの言葉に共感するはずです。私たちは罪の力から解放される必要があります。そのためには主イエスを呼び求め、主の御霊に満たしてくださいと祈り、解放され神に委ねて神に導いていただけばよいのです。あなたは完全な人にはなりません。誰もこの地上では完全にはなりえませんけれども、人生をイエス・キリストに導いていただく喜びを知ることができます。主の許しの中で生き、永遠の天への途上にあることを知って安心していることができます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。